現在時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています、イブニングワイド。こんばんは、パーソナリティの飯田みのりです。さて、ここからの時間はイブニングワイド今時旬、週に一度の、月に一度のラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、本日スタジオにお招きしましたのは乳腺外科統括部長村田徹先生です。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村田先生は以前にもご出演をいただいているんですよね。
実はこれで、以前に4回出させていただきましたので、5回目ということになります。
ようこそお越しくださいました。
以前は愛知県がんセンター愛知病院の乳腺科の医師として出させていただきました。
はい、
岡崎の方だったらご存知だと思うんですけれども、
はい、
2019年に愛知病院と岡崎市民病院が統合したんですね。
はい、
で今岡崎市民病院に新しく乳腺外科というのが誕生しまして、
はい、
今診療しております。
はい、あの頃は患者の皆さんもどういうふうになるんだろうと、市民の私たちもさまざまな関心事がありましたけれども、
私自身もすごく大変だったんですけども、
はい、
なんとか無事に統合することができまして、
はい、
乳腺外科の患者さんは愛知病院の患者さんと、それから今岡崎市民病院の患者さん、同じように診療することができて、よかったなというふうに思ってます。
結果的に市民にはメリットの方が大きかったようにも思いますが、
そう言っていただくと本当にありがたいと思います。
そんな村田先生に応援メッセージが届いております。ご紹介いたします。乳腺外科の患者様から、いつも受付の人は優しく丁寧に対応してくれます。先生や看護師さんに会うとほっとします。これからもよろしくお願いします。徹先生に質問です。先生のウクレレ演奏はいつ聞けますかと。
愛知病院からの患者さんですね、それね。
そのようなこともなさっていたんですね。
いえ、皆さんのご要望が高ければ、
はい、
ぜひまたやりたいと思ってます。
本当ですか。ということですので、皆様ぜひお楽しみに。そして岡崎市民病院の乳腺外科チームの皆様から、岡崎市民病院に診療の場所は変わりましたが、今まで以上にチーム一丸となって患者さんのために頑張っていきましょうといただいています。
はい、ありがとうございます。なんか涙が出ちゃいますね。はい、
さて今日のテーマですが、今時の乳がん診察診療ということで、
はい、このテーマ、このコーナーのタイトルをパクっちゃいましたけれども、
はい、ありがとうございます。
乳がん領域というのは最近、はい、新しいお薬がどんどん出てるんですね。
はい、
で昨年から今年にかけても2種類ほどの新しいお薬が使えるようになってきてますし、
はい、
それから適応拡大といって、以前乳がんで再発の時に使っていたようなお薬が乳がんの、術後のその、補助薬物療法というのでも使えるようになってきたんですね。
補助薬物療法とは、これはどういうことですか？
乳がんだけではないんですけれども、
はい、
がんの治療というのは大きく3本柱がありまして、
はい、
まず我々がやっている手術療法ですね、
はい、
外科手術ですね、それから薬物療法、お薬の治療、それから放射線治療というのがあります。
はい、
で補助薬物療法というのは乳がんの手術の前後でより治療効果を高めるためにお薬の治療を行うという、そういうものです。
はい、ありがとうございます。そして先ほど新薬がどんどん出ていると村田先生おっしゃいましたが、新薬にはどのようなものがあるんでしょうか？
従来から使っていた、これも今現在も使っているんですけども、
はい、
いわゆる抗がん剤というのは、
はい、
乳がんの細胞だけではなくて他のその細胞ですね、例えば正常の白血球とか、
はい、
腸のとか口の中の粘膜の細胞とか、そういうふうなものにも影響を及ぼすような、
はい、
そういう抗がん剤だったんですけども、最近出てきてる新薬というのはその分子標的治療薬といって、がん細胞だけを狙い撃ちするようなそういうお薬が新しい薬というふうに言われてます。
分子は分けること書いて分子ですね。
分子そうですね、分子ですね。
分子を標的にする薬、分子標的薬
ちょっと難しい名前です、
ね、初めて伺いました。難しいですよね、
難しい名前ですね。まあ、分子というのはその、はい、がん細胞 の、 まあ、ある一部分を、まあ、分子というんですけれども、はい、まあ、それを、まあ、目印といいますかね、
はい、
それを目印にして、まあ、そこだけにお薬が、まあ、到達するように、そういう作られている薬なので、まあ、こういう名前がついています。
はい、
だからまあ目印を、ね、狙っているのでターゲットセラピー、セラピーというのは治療という意味ですけれども、
はい、
ターゲットセラピーとか、それからちょっとまあ物騒な言い方ですけれども、まあ、がん細胞を狙い撃ちと、ね、狙い撃ちとするということで、まあ、ミサイル、例えてミサイル療法とか、まあ、そんな言い方をするようなこともあったりします。
村田先生、ターゲットセラピーというとセラピーってなんとなくこう柔らかい印象がありますが、
柔らかいですね。
ミサイルは
ちょっと恐ろしい感じがしますね。
まあでもすごい効く気がします。
でもなんか そういうのもありますのでね、
はい、
まあ、使い分けて患者さんに説明したりとかしてます。
今伺いますと、まあ、それだけに作用ということですから、まあ、これはありがたいなと思うんですが、誰でも岡崎市民病院でも受けることができるんですか？
まあ、乳がんと一口に言いましても、まあ、いろんな種類のタイプがあります。
はい、
でそれまあ一つには手術終わってから、まあ、切除したがん細胞を顕微鏡で診断するということもしたりしますし、
はい、
それからサブタイプといいまして、
はい、
そのがんの先ほど申し上げましたそのがんの分子、要するにその目印になるようなところを調べて、
はい、
でサブタイプという、まあ、いくつのタイプにも分類するというようなこと、まあ、一般的に全ての患者さんに行っています。
うん、はい、
でまあ、その分子に合った治療を選んで、それを効果があるような薬が見つかった場合は、まあ、これはもう保険診療になってますので、
はい、
当然岡崎市民病院でもまあ、できるようになってきてます。
はい、サブタイプって初めてこれも伺いましたけれども、がん細胞、がんにはいろんな種類があるっていうことですか？
そうですね、いろんなタイプがあります。
一つ口に乳がんといってもそれもいろんな種類があって、
いろんな種ですから、その、まあ、がん の、 その大きさとか、
はい、
それからリンパ節転移があるかないかとか、
はい、
それからその患者さんが、まあ、他に転移がしているかどうかということ、プラスそのがんのもう少し詳しくその性質といいますかね、はい、顔つきを見て、まあ、治療を選ぶということで、だから本当にがんといって一口に言ってもいろんなタイプがあるので、個々の患者さんみんな治療が違っていくというふうに考えていただいていいと思うんですね。
がんは悪性新生物ですから個性があると言い換えられなくもないってことでしょうか？
そうですね、だからそういう方もテーラーメイド、まあ、服じゃないですけども、はい、テーラーメイドの治療とかね、そういうふうなことを言ったりすることもありますね、その患者さんに合わせた治療ということで。
はい、私たちの関心事としては自分がもしもがんになった場合それが治りやすいのか治りにくいのかっていうところも気になりますけれども、
うん、
それはどうなんでしょう？
それもやっぱりサブタイプによって、
はい、
その治りやすい、それからちょっと治りにくい、手強いなというがん細胞があったりします。ただそういうサブタイプを調べることによって、あらかじめその手強いな、この敵は手強いなということが分かりますので、
はい、
その手強いなという敵に合わせた治療も選択することができるので、うん、ですのでこのサブタイプをこう調べていくということは非常に有用だと僕らは思ってます。
女性のかかるがんの中でも特に乳がんというのはトップクラスというふうによく聞くんですけれども、はい、実際はどうなんですか？
まあ、罹患率といいますか、そのなりやすさということではやっぱり乳がんが一番ですね、実際のところは。はい、
あとは男性は乳がんにかからないっていうふうに思っている方もいらっしゃるようなんですが、そのあたりはいかがなんでしょうか？
まあ、女性に比べたらずっとその確率は低いですけども、やっぱり男性にはなりますし、で、まあ、従来その男性の場合乳腺組織が少ないのに乳がんになるということはある意味ではやっぱり手強いがんだというふうに考えることもできると思います。男性に乳がんになるということ自体はですね。
はい、
はい、
では気になるところがあったら、まさか私は男性だからならないっていうふうに思わない方がいいってことですね。
そういうことですね。あり得るということはやっぱり認識しておいた方がいいというのはいいかなと思います。
はい、村田先生は遺伝も専門にされていると伺いました。
乳がんでは、一部遺伝するものがあると言われています。大体5から10% ぐらいというふうに言われています。
はい、
遺伝性乳がん卵巣がん症候群、頭文字を取って HBOC と言ったりするんですけども、
はい、
でまあ、この説明をするときによく私が例を出すのは2013年の5月にアメリカの女優さんのアンジェリーナ・ジョリーさんが、
はい、
まあ、乳がんになってないのに その自分の乳房を取ったということがかなりセンセーショナルに報道されたと思うんですけども、
はい、
あの病気があります。で、私、まあ、そのことに関しても専門として取り組んでおります。
で、昔からよくがんは遺伝するって言われますけれども、やっぱりそういうものもあるっていうことですか。
がんが遺伝するっていうか、まあ、その HBOC に関してですけれども、はい、がんが遺伝するというよりも、その、乳がん の、 その、まあ、アンジェリーナ・ジョリーさんがそうだったんですけども、
はい、
BRCA というその遺伝子に変異があると乳がんに、まあ、なりやすいような体質を遺伝するということになります。でそれが、まあ、乳がん全体の大体5から10%の方が、はい、そういう、まあ、遺伝的な要因で乳がんになるというふうに、まあ、そういうふうに言われてるわけですね。
アンジェリーナ・ジョリーさんのこの判断っていうのは結果的にはどうなんでしょうか。有効なんですか、それともあんまりそれは関係ないっていうこととかもあるんですかね。
彼女も言ってるんですけども、はい、自分の遺伝子変異があった場合は、
はい、
まあ、乳がんになりやすいということがまあ、分かってるわけですので、
はい、
乳がんその遺伝子変異があったら必ずその、まあ、乳腺を取りなさいというわけではなくて、
はい、
まあ、そういう選択肢もありますので、まあ、考えたらどうですかということも彼女が言ってるので、その乳がんの遺伝子変異があったから必ず、まあ、乳腺とか、それから遺伝性乳がん卵巣がん症候群ですので卵巣にも関係するんですけども、
はい、
それも取っちゃうというようなことではないというふうに思います。
選択肢の一つとしてということですよね。
そうですね、その治療の選択肢が広がるというようなことが、まあ、メリットになるかなというふうに考えてます。
はい、予防ということを考えるときに、私たちもしも病気になった罹患した時の治療費ということも一緒に合わせて考えるんですが、
はい、
その辺も含めて何かこう対応はあるんでしょうか。
まあ、今日は今時の乳がん診療ということでお話しさせていただいているんですけども、
はい、
遺伝性乳がん卵巣がん症候群、先ほど申し上げました HBOC の場合はこの春から、
はい、
本当この春からなんですけども、その遺伝子変異があるかどうかということを保険で、検査することができましたし、
はい、
もしくは遺伝性乳がん卵巣がん症候群ということであれば、その保険で、乳がん、乳房、それから卵巣も、保険の範囲で取れるということが、まあ、この春から決まっております。
これはまだ悪くなっていないけれども治療というか予防として手術で取っちゃうよっていうことですか。
そうですね、アンジェリーナ・ジョリーさんの場合は彼女も、はい、言ってたんですけども、
はい、
自分が生涯的に乳がんになる可能性が、まあ、80% 以上というふうなことが、
そういうことも分かるんですね。
分かってるんですね。ですので、だから逆に言いますと 80% ですので、はい、必ず乳がんになるというわけじゃないわけですよね。
はい、
ただまあ彼女はその 80% 以上ということを持って、それからまあ彼女は自分の子供もこともありますので、
はい、
将来的にまあ自分のそのご両親が、ご両親というかお母さんが卵巣がん、おばさんが乳がんになってるんですけども、
はい、
そういう自分の上の世代の人たちを見ている、いて、そういう辛さを自分の子供に味わせたくないという気持ちから、あらかじめ乳房を取ったという選択肢を取ったという、その選択肢を取ったということですよね。必ずやりなさいということじゃないと思います。
今この、いわゆる乳腺の検査はどんなものがあるんですか。
まあ、いろいろ検査があるんですけども、
はい、
これはまあ新しい検査というわけじゃないんですけれども、
はい、
マンモグラフィーで、検査でその石灰化というのが分かることがあります。石灰化というのは、はい、レントゲンで砂、ちっちゃい砂みたいなパラパラっとその石灰化が白く映るものなんですけども、
はい、
それはしこりにはまだなってませんので、しこりをこう検査するということはできないんですね。
はい、
でそれに対してその、まあ、マンモグラフィーを使って、それからコンピューターを使ってその石灰化した部分を、まあ、狙い撃ちするようなそういう機会がありまして、
はい、
で岡崎市民病院ではこの、春から、まあ、一番新しい、装置を導入しまして、そういうその石灰化で、石灰化するような乳がんというのは大体早期なんですけども、
はい、
そういう早期の乳がんに対しても、まあ、診断できるようにしてます。
本当にいろいろ進化してるんですね。
そうですね、進化してると思いますし、僕らもついていくのが大変なところもあります。
いやでも昔の治療ってとにかくその患部のところを焼いちゃうみたいなね、うんうん、放射線治療とか、うん、割と痛みを伴うもの多かったですから、早期でもしも それがなんとかなるっていうことであれば、ね、私たちも
早期見つかることは早期見つかることで、まあ、すごく患者さんにとってはあのメリットがあると思います。
ですよね、はい、あのがんと聞いて私たちドキッとするのはやはりそのあの親の世代ですとか、うんうんうん、おじいちゃまやおばあちゃまの世代の治療を見てるからなんですよ、うんうん、今の治療ってどんな感じなんでしょうか。
あのまあ、今あのおっしゃっていただいたように、はい、昔の世代の方を見てるとそのお乳を全部取るとか、それから抗がん剤自体もすごくその大変な治療で、はい、そういうことを見てることによってその、まあ、乳がんと診断されてもあの治療に対して、まあ、すごく躊躇する方が出てくるんですね、はい、でも実際今ずっとお話申し上げましたようにその例えば乳がんに対しても全部取るだけじゃなくて部分的に取るという選択肢もありますし、はい、抗がん剤もその、まあ、以前の体の負担に比べればずっと負担も軽くなってきてるので、はい、だからそのあの以前にこういう大変な治療をしてるのを見てるから私は治療を受けたくないなというようなことをあの、まあ、考えずに、まあ、その辺のところまずその担当医とよく相談してね、
はい、
あの治療を進めていくということがまあ大切かなというふうに考えてます、
はい、その一方でまだ悪くなっていないけれどももしかしたら将来的に高い確率で罹患するのではないかということであればあえて取っちゃうっていう方法もあるってことですね。
そういう選択肢もあるということですね。ただこれはアメリカでは結構あのされている治療ですけれども、はい、日本ではなかなかそういうことまで踏み切る方がいないと思います。それはやっぱりあのまだまだ社会的にそういうことがあまり認められてないということもありますし、やっぱ日本人ですのであのみんながやってないことやりたくないなっていうのもありますのでね、だからまあそういう選択肢もあるということが、まあ、これからまあ徐々に社会的にもそのまあ認められていくとその選択肢を選ぶという方も出てくるのかなというふうにあの思います、
はいはい、自分の身に置き換えてみると親からもらった体にメスを入れるってやっぱり躊躇しますね。
躊躇すると思いますね、はい、患者さんがよくよあのお聞きすることがあります。親からもらった体にメスを入れるのがすごく嫌だというか申し訳ないというようなことをねおっしゃる方がいて、あごもっともだな、ごもっともだなというふうに思いますね。それもね。
さあそれでは村田先生最後になりますがラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、あの今までいろいろお話しさせていただきましたけれども、乳がんの診療というのはあの、まあ、進歩していると思います。ただあの、患者さんとそれから我々医療者が一緒に、はい、まあ、なって治療していくということはあの全然変わってません、まあ、その辺のところもあの強調したいと思います。それからあの乳がんというのはあの表面の体の表面 の、 あの、まあ、しこりですのでご自分で見つけることができるというのが大きな特徴なんですね、
はい、
だから、まあ、乳がん検診はもちろん大切ですけれども、まあ、日頃からその自分の乳房を自己検診自己チェックしていくということがあの大切だなと思います、
はい、これも結構あの慣れるまでは難しいなと私も思っていたんですが、はい、指導していただけるようなものって何かあるんでしょうか。
あの、まあ、最近はそのネットとか、はい、それからまあ動画もありますけども、やっぱりあの一番不安になったら一度はその専門家自分にここにしこりがあるんだけれども、はい、というふうなことであの病院とかかかっていただきますとあの、まあ、あの担当医とかそれから看護師にそういうふうな質問をしていただくとあこういうふうに自己検診できるんだよというようなことも指導できますので、まあ、いろんなその情報を利用するとともにそれからあの乳がん学会が出しているガイドラインもありますけれども、はい、そういうものを利用するとともに、まあ、自己あの、まあ、病院に行ってあの医療者に聞くということも大切かなというふうに思います、
はい、私の手元に岡崎市民病院の広報誌つながるがあるんですけれども、こちらにも乳腺外科がんサポート外来が5月11日にオープンしましたという記事があります、はい、この冊子って岡崎市民病院に行けば手に入りますか。
そうですね、
はいはい、こちらもぜひ参考になさってみてください。月に一度岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さあ今日は岡崎市民病院から乳腺外科統括部長でいらっしゃいます村田徹先生にお越しいただきまして、今時の乳がん診療についてお話しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またご来局お待ちしております。
ありがとうございます。
次回は11月の5日木曜日を予定しております。内分泌糖尿病内科統括部長でいらっしゃいます渡辺峰森先生、こちらもまた再びの登場になります。ウィズコロナ時代における糖尿病との付き合い方について伺います。次回もお聞き逃しなく。